士のお客様のお時間となりました。この BGM でご登場いただくのはなんとなく不思議な感じがするのですが、私学塾塾長の畑山敦史先生にお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
そして今日はですね、もうこの番組結構準レギュラーっぽくなっている年に一度は必ずお越しいただいています、はい、学校法人日本航空学園日本航空高等学校校長代行の篠原正成先生です。よろしくお願いいたします。あの交通の便とか、はい、まだ大丈夫な状態でしたか？
もうとても快適に。
あ、よかったです。
はい、今ちょっと寒かったですけどもね。
そうですね、はい、寒いですよね、今の時期。なんか橋の日は本当にストーブとかつけたくなるようなね。
ストーブつけました ね、
ね、そういう状況になってきてますが、はい、塾長、はい、昨日新聞に見たことある名前が小玉欄に、
はい、
不登校やニート克服を目指して、ねえ、かなり反響あったんじゃないですか？
そうですね、電話になりましたね。
いやでもこれ読んで、すごくいますね、その、はい、こういう、
そうですよね。
そうですね、もうネットオークションでどんどんどんどんどんどんどんどん、やっぱりこうプレゼントをされたものとかっていうのは、人にあげちゃいけない大事なものになるはずのものなんですけれども、ねえ、くださった方のお祝いの気持ちとかそういったものっていうのは一体どこに行っちゃうんだろうなって思ったりするんですが、ね、
まあ、難しく言うとその所有権っていう言葉を使ったんですが、その自分のものだったら全て自分の自由だよねっていうふうに中学校ぐらいになると主張し始める。
あ、まあ確かにそれはそうですけど ね、
ただその自分の部屋、
はい、
自転車、買ってもらったゲーム、勝手にするっていうのは転売していいのかってことにちょっとおかしいんじゃないのっていうのは大人は思いますよね。
そうですね、なんとなくこう道徳心としてどうなのかなっていうふうに思うんですが、でも実際この先生が書かれた、お話の中にもあるんですが、子供は今親と話しする時間ってあるんですかね？
顔を合わせる時間はありますけども、例えば子供に、中学生に、今日学校で何やったって、お母さん今日はね、何々先生が何々をしたよなんて話をしないじゃないですか。
しなさそうな気がしますね。
迎えに来てとかね、どこへとか、グランドへとか、そういうことは話すと思いますけど。どうでした、昔は？
いやー、どうだったでしょうね。
なんかね、ママ聞いて聞いてってのもおかしいじゃないですか、男の子がね。まあ、
確かにそうですね。まあ、確かにそれはそうなんですけどね。
反抗期でもあるんでね。話をしないのはしないので、そういう時期でいいんですけどね。
はい。
ただ、みんなが無関心が良くないです。まあ、そういうの書きましたが、コンビニとか、はい、携帯とかっていうそういうライフスタイル。
今何のコマーシャルだったか忘れたんですけれども、お父さんと息子さんが車に乗ってドライブをして、で僕のことなんか何も知らないくせに言っていながら、お父さんがその子供さんの、なんかレギュラーになっただろうとかって言って、子供がにっこりするみたいな、話はしなくてもなんか子供のことを見守っている親の姿、ああいいなと思って、そのコマーシャルすごい好きなんですけれども、はい、先生、今高校の、はい、まあ、校長先生の代行ということなんですけれども、はい、今の高校生の皆さんはどうなんですか？
全く今畑山先生おっしゃったように、親子の会話っていうのはほとんどない状態なんです。で、ないというよりも、一言で終わり。好きとか嫌いとか、うまいとか、まずいとか。でそこに微妙な会話は第三者。善意の第三者とか、お兄さん、親戚のお兄さん、おじさんっていう地域の関わりが、私たちを育ててきた時代が非常にありましたが、今はうざいとか、すごいとか、お水が欲しいやお母さん水。お母さん言わないです。水をどうしたのって聞いて初めて水をくださいみたいな、何でもしてくれるものっていうんですかね、そういう感覚が非常に多くなってきています。で、うちの子はどうしてこんなに話しないのでしょうかって質問を受けるんです、皆さんに受けるけど、皆さんが同じ状況であるということを聞いてちょっと安心してます。
あ、帰ってですね、
帰ってだけど、まあ、私にはいろいろな話をしてくれます。お母さんはこうだ、お父さんはこうだって、だからやっぱ愛情に飢えてる部分がありますよね。聞いてほしい、聞いてよ聞いてよというのを声なき声で、やはりその声なき声を聞くという感性が、やはり現場の指導者は非常に求められてるんじゃないかなという気がします。
やっぱりもう高校生くらいになると皆さんも 100% 携帯電話を持っているような感じなんですか？はい、
そうですね、 100% 持ってますね。利用料金聞いたら2万円超えそうって言ったら手挙げた子いました。
怖いですね。
で5000円以下の子って言ったらまあいました。
あ
でまあやっぱり利用料金っていうのは自分の今はですね携帯電話でのストーカーみたいなあるんですよ。
へ
ー、早くどこにいるのか連絡よこせ、
うん、
何してるのか連絡よこせ、
うん、
まあ早い時期にお付き合いなんかしちゃったりすると嫉妬するらしいですね男の子が。
へー、
そんなことで縛られてしまうことがある。でも誰にも相談できない、そういう悩みを抱えていけなくなる子なんかも結構いるように聞いております。
なんとなく直接会わずしてコミュニケーションが図れる携帯電話っていうのはすごく便利は便利なんですけど、それだけこの目で話しする、会って話しするっていう、その関係ですごく希薄になりますよね、うん、
人間関係っていうのが、
うん、
まずなければ、
はい、
話っていうのは伝わらないんですよ。
うん、
だけどその親子っていうのは人間関係ができてると思ってますよね。その自分が産んだんだから、うん、育てたんだから、うん、だから小さい時に誕生日クリスマス大事にしてるのはいいですよ。子供は知らないですから、
うん、
だけど5年生6年生になった時にプレゼント来るのは当たり前になってくるわけじゃないですか、子供からすると、
はい、
親は親で行事だからやると、
うん、
そこの人間関係をきちんと育てていって話ができてればいいんですが、やっぱり時間がねないから、うん、今日は褒めてあげようと思ってるのに、なんだこの成績って話が入るわけですよね。
まずはそこから、
ね。そこから入りますよね。そうそう、うるせえって話になりますよね、これはね。
うんうん
うん、そうすると、あとはメールでごめんねとか、迎え来てみたいな。そういう親子関係ってのは少なくないと思いますよ。
まあでもメールだけでやり取りできるんだったら、それはそれでいいですよね。ーメールだ、メールもしない、話もしないってなっちゃったら、もうどんな感じなのかな、なんて思う。
お父さんが、娘にデコメールを送るんですよ。
はい、
もう動かないなとか娘は見てるわけですよね。だけどやっぱりね、親はね、ある時その節目でね、一筆書いた方がいいですよ。はがきでも手紙でも何かこう字でね、だからそういうのをね、そういうのをプレゼントにすれば、まあカードでもいいんだけども、それはだってオークションで転売できないですよ。それは心の問題ですもん。
やっぱり形に残らないといえば、教育とかっていうものは、
はいは
い、形に残らない親からの最大のプレゼントだと思う、プレゼントだと思うんですよね。
うん、
転売できませんね、
うん。
自分の心に残る思い出とかね、うん。やっぱりそういうところにやっぱり価値観を持つという物質でなくて、そういう風に持つということがやっぱり必要な時代。昔からそうなんでしょうけども、
うん、
特にそういう風に感じますね、
うん。はい。でもその教育さえもこうして、不登校になっちゃう、まあ働く気力も失って、せっかくね学校まで出してもらったのに、働く気力失ってニートになっちゃう、それは親御さんにとったら本当やりきれないですよね。うん、
これね、その文章に小玉に出しましたけども、はい、その善悪を時間をかけて親が教えるっていうことを言ってるんじゃなくて、良いことと悪いことをちょっと時間取って子供に言ってあげる。
うん、
だからしつけですよね、ある意味ね、
うん。
例えばそれダメだよとか、それいいよっていうのをその時その時に、まあ省かないでやっていかないと、子供ってなぜって必ず聞くじゃないですか。
聞きますね。
これを大人に対するまず ね、
うん、そうですね、
まあね、確かめるわけじゃないですか、その距離をね、うん、
はい。
大人
は
どういうふうな対応するかっていう。うるさい、何が何でもダメなのって言っちゃってもいいわけですよ。
うん、
そこで折れてしまったら、お、いいのかよみたいなね。
うん、
なるほど、お父さんだって ね、
ね、
飲んで歩いてるし、ね、お母さんだってみたいに子供を持った時に、でも親は親、子供は子供みたいなね。
そうですね。やっぱり手をかけてあげることが、料理もそうですけど、昨日はたまたま目の弥勒横丁、
はい、
せんべい汁っていうのを頂いてきたんですけど、
はいはい、
非常に気持ちよく迎え入れてくれてるんですよね、私たち県外から来たか客をですね。
はい、
やっぱりそこに愛情がこもっていたり、手がかけられているということが非常に嬉しいですよね。大人の我々でもそうです。だから子どもたちも手がかけられていると思われるように我々が作り出していく言葉もですね、大切なことじゃないかなというふうに思います。
結構ね、お母さんだけで対応しているパターンが多いと思います。
ですね。
お父さんとお母さんのその情報量が違う。例えば不登校なら不登校でも。 例えば反抗期なら反抗期だ、うん、お母さんは一生懸命本読んでるし子供のこと何とかしようと思ってるけど、お父さんは同じことを本で読んでるわけでもないし、お母さん方と話し合ってるわけでもない、ね、お母さん一人であっち行って相談したりこっち行って相談したりしてるような状況が特にこの不登校の中にはあります、
うん、お父さんかわいそうなんです。情報がない上に一生懸命毎日働いてます、
はい、
家帰ってきます、お母さんがこういうことあったんだけどお父さんどうにかして、俺に言われたってこれ以上何やれって言うんだ、
うん、
これ以上働けないじゃないかって皆さんおっしゃってます、
うん、
でもお母さんはそうでなくて聞いてくれるだけでもいいからあなたこういうことがあるのよ、でそのためにいい機会ですのでぜひみんなでそういう情報を入手するチャンスがあれば、
うん、
まあ、全国で行われているフォーラムなどにね参加されるといいかなという気がします、
はい、まあ、お母さんが100位よりもお父さん一言言ったのがこう効き目だったりなんかする場合もありますしね。
はい、はい、
まあ、明日日曜日7月15日に行われるこの不登校フォーラムなんですが、これはやはり子どもたちじゃなくてっていうか、まあ、子どもたちもそうなんですが、ご家族で来ていただきたい、お母さんだけじゃなくお父さんだけじゃなく、はい、お父さんお母さん揃って来てほしい、うん、まあ、そういうフォーラムになるかと思いますが、毎年行ってますけれども今年も結構なご相談といいましょうか、問い合わせがあったみたいですね。
そうですね、うん、やはり新聞で報道していただいたりしておりますんで、うん、
はい、
個別相談っていうのが第2部でありますが、
はい、
これは電話予約をしていただきたいんです、
はい、
相談員5人で対応しますんで、やはり1人当たりこう時間かかりますから、これはお電話ください、
はい、
第1部の方の公開討論会っていうのはまず議論を戦わせるというよりも、
うん、
立場の違う3人が、
うん、
まあ、公立高校の校長先生と、はい、それから学習塾と、それから今篠原先生、
はい、
通信制の関係のね先生と、はい、それぞれ情報提供をします。でそれは公開討論会という名前でやっております。こちらはどうぞ50人、
うん、
電話予約いりません、
はいはい、
分かりやすくお話をさせていただきます。
はい、八戸ショッピングセンターラピア2階のラピアホール2で開催されます不登校フォーラム。不登校から登校していくところまで進むとすごくいいですよね。そこでもう行かなくなっちゃう、退学とかそういう感じになると悲しいですからね。
そうですね、なんとかね、二十歳までに、うん、再構築してほしい、
うん
うん、だから学校行く行かない含めてね、うん、
はい、
うん、例えば高校はちょっとね難しかったけど専門学校は行ったとか大学行ったとか、大学は難しいけど就職したとか、
はい、
様々あります、
うん、まあ、そんないろんな形の、ちょっとつまずいてしまった子どもたち、ずっとたくさん見てこられた先生方ですから、はい、今すごくこう悩みを抱えている親御さんたちと、こうした時間を取っていただけるっていうことは親御さんたちにとってもすごく救いになると思いますからね。
すでにこのフォーラムを通して自立始めた生徒が出ています。
そうなんですか、はい、それは嬉しいですね、
任せてください。
はい、はい、じゃあもうプロフェッショナルの先生方、はい、ぜひとも明日はたくさんのご相談があるかと思います、
はい、
また今からでもこの個別相談会で間に合うんでしょうか。
はい、大丈夫ですよ。今日は塾の方で受け付けますんでね、
はい、
22時まで OK でございます、はい、お電話いただければ、
はい、電話番号申し上げます。0178-47-0280 47-0280番、今晩10時まで受け付けしてくださるということですので、ちょっと悩んでるっていう親御さんも、そしてお子さんもご一緒に、明日は、ショッピングセンターラピア2階ラピアホールで行われます不登校フォーラム in 八戸、お出かけいただきたいと思います。
あと学校関係者もいらっしゃいます。
え、先生方、
はい、情報が欲しいというのを勉強したいという方があった、それからあと大学受験する教育学部を受けたいという高校3年生とか、教育について勉強したいとか、
いやー、熱くていいですね、
はい、様々な方いらっしゃいますので、はい、どうぞお気軽にお越しください、
はい、第1部公開討論会は午後1時30分からとなっております。個別相談会は午後2時30分から2時間の予定で行われますのでね、悩める方はぜひ、今日の本日のお客様のコーナー、私学塾塾長畑山寿司先生、そして学校法人日本航空学園日本航空高等学校校長代行の篠原正成先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。